聖書をお読みいたします。ローマの信徒への手紙8章の18節以下です。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意志によるものではなく服従させた方の意志によるものであり、同時に希望も持っています。以上です。ローマの信徒への手紙を最近はずっと読んでいます。パウロは自分の罪深さを見つめて苦しんでいたと思いますけれども、その苦しみの中からイエス・キリストを救い主として信じて生き方が変わりました。パウロは何を信じたのかということですけれど、それはどうしても罪を犯してしまう、そのような人間の現実を見つめることから始まります。自分も他の人もどの名に素晴らしく見える人も全て罪深い、それが人間であるとするならば、人間は誰しもが罪を犯さずには生きていけない、あるいはもっと強く言うならば、罪を犯すということこそが生きるということに結びついているとさえ言えるかもしれません。けれどもパウロが信じたことは、神様はそのような罪を犯してしまう人間を滅ぼすのではなく、生かす道を示してくださったということでした。罪を犯してしまう私たち一人一人の代わりに、イエス・キリストの命を奪うことによって、私たちに新しい生き方を、命の道を示してくれたとパウロは信じたのだと思います。でここには当然一つの飛躍、ジャンプが含まれているわけです。このような信仰的な説明に対して論理的な矛盾とか論理的な破れというものを見つけるのはそれほど難しいことではないと思いますけれども、パウロが信じていることはそのような論理的な一貫性ではなく、たとえそれが客観的な説明ではなかったとしても、けれどもその信仰が自分に命を与え、その真実が自分を生かすんだという、そのことに少しでも忠実でありたいということではないでしょうか。そして徹底的な人であったパウロは、その信仰、真実に向き合うために、他の一切のごまかしを排除しようと徹底的に努力したということだと思います。罪がないように思われたイエスが、少なくとも他の人よりも本当に神様の御心をよく表していたと思われるそのイエスが殺されてしまうということは、どう考えても私たち自身の罪の身代わりになったんだとパウロは考えたわけです。そしてそのような事実がパウロの心を打ったんですね。そのことだけに自分の大切なものを、生き方を捧げようとしたわけです。難しいことではないと思うんですよね。誰かが本当に一生懸命生きている誰かがいて、それも悪いことをしてないように見える誰かがいます。真面目に生きています。でもその人にばっかり苦労が降りかかるということが、人生は理不尽なのであるわけです。皆さん自身がもしかしたらそうかもしれません。そしてひどい場合にはその人が何か悪いことをしたのではなくって、その人の周りの人、家族かもしれませんし、友人かもしれません、職場の誰かかもしれませんが、いずれにしても他の誰かが何かをした結果、その真面目に生きている人が苦しみを受けている、まるで代わりに受けているかのように見える場合があります。それにもかかわらずその人はそのことに必死で、耐えようとしている、自分にできる最善を尽くそうとしている、そういう人がいるとしたら、皆さんはそういう人を見て心を打たれないでしょうか。目を見開いて物事を見つめようとする人ならば、そういう生き方をしている人を見て、きっと心を打たれるのではないかと思います。 イエス・キリストの十字架上での死ということは、今お話ししたことをきっと象徴的な形で究極的なものとして表現しているんだと思います。イエスの死が信じる者の心を打つということは、イエスの肉体的な物質的な肉体が復活したかしないかっていう話ではなくって、イエスの死っていうものに信じる者が新しい生き方、新しい命、新しい希望を見るからですね。それをキリスト教の用語で言うと復活っていう言葉を使うわけです。復活するのはイエス様だけではなくって、イエスが復活するということを信じる私たち一人一人も復活するんだっていうのがイエス、キリスト教の福音なんだと思います。でもしですね、そうであるならば、福音を信じてイエス・キリストに従うんだと告白する人は、イエス様がいわれのない苦しみをまるで身代わりになって引き受けられたように、イエス様を信じる人も他の誰かや何らかの状況によってもたらされるその苦しみを身代わりになって引き受けるということが求められているのではないでしょうか。求められているという言い方が少し強いとするならば、少なくともそのことを自覚するときに、そこから簡単に逃げてはいけないのではないかと思わされます。そうですね、それはとっても苦しいことなわけです。たとえイエス・キリストの福音を信じ、罪人である自分が救われていると信じて感謝をして、あるときは涙が出るかもしれません。救われたということが心に本当に響いてきて、恵みだと感謝できるときあるかもしれません。でも現実は基本的に変わりません。苦しいわけです。病気が治るわけでもないし、経済的な困難が劇的に改善されるわけではないんですね。特に繰り返しになりますけれども、自分が悪いわけでもないのに、苦しみや悲しみが自分を襲ってくるように思えるときがあります。それも何度も何度も。それでも希望を捨てずに神様の御心を探し求め続けるっていうのはできないんですね。しんどいから。福音を信じる人も苦しいわけです。何が言いたいかっていうと、今日の聖書箇所もそういうことを言っているんじゃないかなと思います。そして今日の聖書箇所の中でとっても印象的な言葉を一つ選ぶとすれば、それはうめきという言葉ではないかと思います。もう一度8章18節以下を読みします。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。被造物っていうのは人も自然も含んだ全ての命っていうことですけど、被造物、全ての命が神の子たちが現れるのを切に待ち望んでいる。そして被造物が虚無に服している聖書は語ります。虚無っていうのは虚しいこと、何にもないこと、意味が感じられないことなんだと思います。繰り返しますけれども、イエス・キリストの福音に出会ったパウロ自身が虚無を感じていたんじゃないかなと思うんですね。信仰を持つ、神様を信じるっていうことは、一度信じたら全ての苦しみから解放されてバラ色の人生を生きるっていうことではなくて、希望を持ちながら苦しむ、あるいは苦しみながら希望を捨てないっていうことだと思います。それは今日の聖書の言い方に借りるならば、忍耐して待ち望むことであり、その苦しみが大きくなるとき、うめくわけです。イエス・キリストの福音を決定的な出来事として信じて受け入れるがゆえに、苦しみ忍耐しながらも神様の御心を求めて、神の子たちが現れるのを待ち望むんだって今日の聖書の箇所は言っています。 もう一回だけ18節読んでみたいと思います。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますですね。ものすごく単純化すると図式化すると現在苦しいわけです。なんで苦しいのかは分かんないけど現在苦しいわけです。でも将来には栄光が表されるはずだって言っています。単に時間的なお話をしているわけじゃないと思うんですね。今日苦しい人が明日、来月、来年、まあ、10年後でもいいけど、いずれにしても決められた定められた時間を待ち続けたら、その時間が過ぎ去った後には物事がうまくなる、状況が良くなる、素晴らしい人生を生きられると、そういうことを言っているわけではないんだと思うんですね。現在と将来っていう言葉が使われていますけれど、現在が今だとしたら将来っていうのは今じゃない、どこかなんだと思います。今ここに神様の御心がないっていうことは、そして将来あるっていうことは今じゃないどこか、今じゃないいつか、そこに神様の御心がある。私たちはその今じゃないどこか、今じゃないいつかを探さなければいけない、待ち望まなければいけないと言っているんだと思います。単純に物理的な時間っていうことではないと思うんですね。将来っていうのはまさに来たらんとすって今来ようとしている。未来っていう言い方をするならば未だ来たらず、まだ来てないっていうことですよね。どっちにしてもポイントは今ここにないんですね。神様の御心が感じられないんです。私たちが虚無を生きているからという言い方ができるんじゃないかと思います。福音を信じて神様を信じて生きるって思っていても、目の前の現実が素晴らしい現実でないことがたくさんあります。そういう中で今日の聖書箇所パウロは苦しみの中でうめきながら希望を見つめるんだ、諦めてしまわないんだ、だから希望を求めるんだ、諦めながら希望を持ち、希望を持ちながら苦しむ、身もだえするって言っているんだと思うんですね。20節以下を25節まで読んでみたいと思います。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの隷属から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の発砲をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。確かに今目に見えている現実、生活、誰かとの関係の中に希望がないかもしれません。目に見えないかもしれません。手で触れないかもしれません。でもそのような目に見える現実の中にないもの、目に見えないものを望むからこそ忍耐して待ち望むんだ。なぜ忍耐して待ち望めるのかっていうと、イエス・キリストの福音を信じているからということだと思います。うめくんですね。苦しんでいる、うめいている。そしてうめいて苦しんでいるのは人間だけじゃなくて、すべての命が苦しんでいるっていうことを言っているんだと思います。苦しんでいてうめいているけど希望を持つんだ、捨てないんだって言っています。今日はですね、人も自然も解放されるためにっていう説教題にしたんですけど、なんでかっていうと、 私たちはやっぱり2011年の3月11日の後の時代を生きているから、この聖書の箇所を読むとき、原発事故によって放出され続ける放射能のことをどうしても思い浮かべざるを得ないからなんですね。今も事故は収束されておらず、原発から放射能が吐き出され続けていきます。日本だけじゃなくて朝鮮半島、あるいはもっと遠くまで、あるいは海の水を通って広がっていっているのが現実です。私たちはこの夏、旭川伝道圏として原発問題の連続学習会を通じて学んできました。昨年、おととしも少しずつ学んできました。そこで学んだポイントは、放射能は全ての命を傷つけるんだということでした。大学大学院で物理学を、この原子力のことを学ばれた花輪良一さんからは、本当に基礎的な科学的な観点からお話を伺いました。放射能っていうのは一つのエネルギーで、エネルギーっていうのは何かっていうと、相手を変化させる力だっていうんですよね。エネルギッシュな人っていうのは、まあ相手を一緒にこうやる気にさせたりする人なんだ、そんな言い方をしてくださいました。放射能って何かっていうと、物質を通り抜けるもの、そして物質を通り抜けるとき、その通り抜ける相手の物質の化学反応を壊して静電気を起こすんだと、そしてその時に活性化物質ができるんだって言ってました。分かったような分からないような説明なんでやめますけど、私なりにもっと簡単に言うと、遺伝子っていうのは2本の紐をこうよじって1本にしているものですよね。螺旋階段のような構造にこうなって1本の紐になっているけど、本当は2本の紐です。それが遺伝子で、それを放射能はこう切るわけですよね。ズタズタに切ったり切られたりしますするし、一部分だけ切られたりします。でもいずれにしても遺伝子が傷つけられて回復できなくなるんですね。それが命が傷つくっていうことのイメージです。だから細胞分裂が活発に行われている成長期にある子ども、乳幼児、そして妊娠されている方なんかは放射能の影響を大きく受けることになるんだっていうことを花輪先生から学びました。そして外側からの放射能よりも、内側から食べ物なんかを通して内部被曝をする方が人体にとってもっと影響が大きく悪い。放射能によって汚染された食品を食べると、体の内部からさらに遺伝子が破壊されるんだっていうことを学びました。そして人間だけに限りませんけど、放射能によって遺伝子が傷つけられた動物や植物、通常ではない形とか、通常よりも本当に大きい形、いわゆる奇形と言わざるを得ないような、そんな動植物のニュース、皆さんご覧になったことがあるかもしれません。それが遺伝子が傷つけられるっていうことです。花輪先生からそのようなことを学び、そしてもう一人チェスングさんからは、もう少し大きな視点から構造的なお話を伺いました。 3.11 東京電力の福島原発の爆発っていう、そういう深刻な事故が起こったにもかかわらず、そしてその結果多くの人たちが生活の基盤とか人間関係が破壊されたり、そのことの保障がきちんとされてないにもかかわらず、そして今もなお被爆し続けている人たちがいるにもかかわらず、時の政府は原発を他の国に輸出しようとしているし、再稼働させようとしている、そういう現実の中で、原発を動かす会社だけじゃなくて、そもそも原子力発電を作っているメーカーには責任ないのかっていう、そういう裁判をチェスングさんたちは起こそうとしているという話を伺いました。原発メーカーの責任を問う原発メーカー訴訟っていうものを起こそうとしているっていう話でした。そこには一部の国だけが核を独占して、そのことによって不平等な力関係を生み出し、支配・非支配の関係が作り出されていく、そういう原発体制というものがあり、 そういうものをに反対の声を上げていくためには国際的なつながり連帯運動が必要なんだということを、植民地主義っていうキーワードを使いながらセスングさんはお話をしてくださいました。セスングさんはご自身の在日朝鮮人としての人間の尊厳をかけた戦い歩みをする中から今そういう運動をされていっているわけです。聖書の話からそれたように思われるかもしれません。でもちろん今お話したような内容の中には直接的には罪とか救い、許しや恵み、立法や福音とかいう言葉は出てきません。だから教会の中でこういう話をしてほしくないというふうに思う人がいることも事実です。しかし私はそのように考えません。そういう宗教的な言葉を使わなかったとしても、命や尊厳を守るための戦いや歩み、それが聖書のメッセージそのものではないんだろうかと信じているからです。放射能っていうのは今この瞬間も吐き出され続けています。目には見えないし匂いません。手で触ることもできません。でも静かに、そして確実に全ての命を傷つけます。残念なことに私たちは目に見えないし匂わないから命が傷つけられていることにさえ気づけないことが多いと思います。実感できないんですね。でも命が傷つけられている現実、そのことから目を背けてはいけないんだと思います。そして特に今日はここに6人の子どもたちがいましたけど、こういう子どもたちが真っ先に影響を受けるんですね。見たくないものに目を閉じるのは簡単だと思います。ましてや私たちはそれぞれの生活の場所でそれぞれの課題に直面しながら必死に生きているので、何か自分とかけ離れた課題のようなものに向き合って考えることが負担に感じることも事実です。現実を見ないふりをしたとしても誰からも何も言われないかもしれません。でも私たちは今日の聖書のメッセージ、そのことに結びつけて考えるならば、今もなお命が傷つけられうめき声を上げているっていうことをもう一度考えられたらいいなと思うんですね。自分の救いの問題大事でしょう。自分の愛する人の救いの問題も大事だと思います。けれども私たちが聖書を読み信じるということはそのことだけにとどまっていていいんでしょうか。そのように思います。私たちに何ができるのか、私自身がその問いに直接的に答えることはできませんけれども、けれども今日の聖書の箇所を通して言えることが一つもしあるとするならば、もし私たちが今うめいているならば、そのうめきは間違ってないんだ。現実を見てどうしていいか分からなくってうめいていく、そうだとしてもそのことは間違ってないんだということは今日の聖書のメッセージとして受け取れるのではないかと思います。パウロは違う現実の中に生きていましたけれど、うめきながら生きていました。待ち続けていました。それはイエス・キリストの福音を信じるがゆえに目に見えない希望を諦めきってしまいたくないと思ったからです。パウロが信じたこの希望は2000年後を生きる私たちには全く関係のない、当てはまらないメッセージなんでしょうか。そうではないと信じたいと思います。ですから今日のこの聖書のメッセージ、私たちの生きているそれぞれの場所の中で、世界の中でもう一度受け取り直すことができたらいいなと思います。この一週間、皆様と共に神様の御心が、キリストの平和がありますように心から祈ります。一言お祈りします。神様、感謝します。どうぞ私たちの罪をお許しください。あなたによって与えられている場所へと使わされることを、どうぞ恐れない信仰をお与えください。うめいていても、それでいいんだとおっしゃってくださっているあなたのメッセージを 心から信じることができますように。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。